Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはデザイナーで DVD 版変な生き物をリリースした早川郁夫さん、その前編です。変な生き物にまつわる話をお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
早川郁夫、1965年東京生まれ。作家、書籍デザイナー、多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業。広告制作会社、出版社を経てフリーランスとなる。主な出版物にベストセラーとなった変な生き物、またまた変な生き物がある。また DVD 版変な生き物が NHK エンタープライズより発売中。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家デザイナーの早川郁夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、先日 DVD 版変な生き物が NHK エンタープライズからリリースとなりましたが、まあ、すでに大ヒットとなっているバジリコから出版の変な生き物、またまた変な生き物に続いて、今回ついにこの DVD 版と、
はい、
まあ、動く絵として出てきたわけなんですけど、
はいはい、
その、まあ、本が大ヒットしているという中、今回こう DVD が発売になったわけですけど、これはどうですか、はい、実際 DVD になってみて。
いやー、もう本当にバカバカしいものができちゃったなという感想ですね。
いやいや、そうですか、
はい、
いやでもね、本当に、いや、非常にユニークな作りになってると思いますが、はい、その DVD ならではの楽しみはどの辺にありますかね。
そうですね、まあ、単なる生き物映像カタログということではないので、
はい、
非常に、まあ、これ NHK エンタープライズというところから出てるんですけど、
うん、
まあ、かなり NHK らしからぬ演出でですね、編集してありますのでですね、
はい、
単に生き物の、うん、動く姿だけでなくですね、うん、まあ、非常にバカバカしいノリでですねやってますね。その辺も見ていただければと思います、
は
い、
早川さんご自身も出演なさって
そうですね、
ですけども、
はい、
これはやっぱりもう変な生き物エキスパートとして抜擢されたわけですよね。
抜擢なんていうと、まあ、大げさなんですけど、まあ、単なる一素材としてですね、私は身を委ねただけです、ね、
いやいやいや、はい、でもここに出てくる変な生き物たちもかなりの種類がありますけど、
はい、
動いてる絵として紹介すると考えも等しいなんてことはないですか。
考えですか、
うん、
まあ、そうですね、まあ、イラスト、本の中のイラストレーションと、まあ、本文内容を読んでいただいて、
うん、
まあ、実際のものが見たいっていう、
うんうん、
かいう方やっぱりたくさんいらっしゃるんで、
はい、
まあ、そういう方は好奇心をね、
うん、
満足させられるんじゃないかなと。
そうですよね、
思いますけど、
うん、まあ、本当書籍版の方は、まあ、イラスト付きのもので、はい、非常に、まあ、女性の受けがいいというようなね、お話も聞いてますけども、
意外にそうでしたね。
でもやっぱりそういった方が実際の本当の映像を見たいよというような、やっぱりニーズが相当声としてもあったんじゃないですか。
見たいけど見たくないけど見たいっていうような、
あ、揺れる女心みたいな。
そうですね、気持ち悪いものを見たいというような、あるんですね、人間の心の中にあるらしいんですね、
でも
欲求が。
気持ち悪いかもしれないけど、でも早川さん的にはもう気持ち悪くないんじゃないですか、これは。
まあ、気持ち悪いとかいいとかないですね、私はもう
もう可愛いものたちと、
うん、
かなりじゃあタフになれるという部分も
そうですね、
あろうかと思いますね、はい、少し今回の DVD の中に登場する変な生き物たちについてもご紹介いただきたいんですけど、
はい、
イラストのインパクトも大きいんですよ、これ大口ボヤ、
はい、
これどんなものですか。
これはまあ、ホヤの一種なんですけど、
うんうん、海にいるホヤですよね、食べるホヤ
です ね、 そうですね、
はいはい、
あれの仲間で、まあ、深海性 の、
うん、
ホヤなんですけど、
うんうん、
まあ、深海っていうところは餌がないんですね、
はい、
徹底的にないんですね。
徹底的にない、
ないったらないんですねそういうところで生きるホヤですから、あの、なんとかして餌を捕まえにはいかんと、
うんうん、
で、あのホヤっていうのはあの穴が2つ開いてまして、はい、入出口と排出口みたいなのが、うん、まあ、そこからあの海水を取り込んで、うん、中でまあこしてですね、うんうん、栄養分を、取って生きてるんですけど、うん、まあ、この深海なんでそんな悠長なことやってたら、うん、あの商売上がったりになってあのこう入水口の部分がですね、はい、もうどでかい口みたいにですねバカッとこう開いてですね、
うん、おもう全てウェルカム、
そうですね、はいはい、で、まあ、ちっちゃいエビとかですね、うんうん、プランクトンとか入るとその口がガバッと閉じてですね、うんうん、ごっくんと飲み込んでしまうという、まあ、非常にアクティブなホヤがですね
なるほど、まあ、大口というだけあって、
そうですね、もう大口そのものですね、うん、
それはじゃあその入水口の部分がまあ大きいから大口、はい、
そうですね、
あ、そんなもう何でも食べちゃうぞというやつなんですね、はい、それから、早川さんが実は捕獲したという DVD のパッケージにも描かれてますが、はいはい、公害ビル、はい、これはどういったもんでしょう。
まあ、捕獲なんて言って大げさなんですけど、はい、道にいたのを拾っただけなんですが、
ちょっと待ってください、道にいたってその、東京の、
東京ですね、
東京の路上に、
路上に
いるんですか。
います、います。
どういうやつなんですかね、長さ的にはどうなんですか。
まあ、最大のもので2メートル近く、
2メートル、道に置くことはあんま見たことないんですけど、
まあ注意深く見れば、はいはい、あのいると思います。
あ、そうですか。
雨上がりの、
うん、色的にはどんな色してるんですか。
あの、まあ、いくつか種類があるんですが、はい、大御筋公害ビルと呼ばれるのは、はい、まあ、非常に綺麗な山吹色をしてるんで、
山吹、あ、じゃあかなり目立ちますね。
目立つと思いますね。あの黄色いきしめんが起こってるようなものですから
あ、きしめん、あ、ちょっと平ったい感じ。
そうですね。
あら、じゃあ道に、ね、きしめん起こってるかなと思ったら実は
動いてると、
うん、昼かもしれないと、
昼ではないんです、
ね、あ、昼ではないんです、
あの公害ビルで、まあ、はい、昼って名が付いてるんですが、はい、まあ、あのプラナリアっていう生き物がいましてですね、はい、まあ、理科の実験なんかでよくあの切り刻んでですね再生しちゃうやつです、
はい、
あれの、まあ、仲間でですね、陸生のそのプラナリアの一種です、はい、ですから、あの昼ではないです、血を吸ったりはしないです。
あ、そうなんですね、はい、じゃああんまりその危険なものではない。
全然危険じゃない。
あ、そうなんですか、じゃあ拾っても大丈夫。
全く大丈夫、
ね、そうなんですね。
ミミズやナメクジを食べたりしますね、
はい、ほー、あ、そうなんですか、はい、あららら、じゃあこれを育てようと思ったらミミズとかを捕まえてきてちょっと育てようかなみたいな。
そうですね、育てるのは難しいと思いますけど
そうです、はい、雨の日に、
雨の日に
黄色いきしめんかと思ったら、はい、公害ビルに注意ということですね、
は
い、
動いてるんですよ。これ、あの、いろんな方がですね、はい、目撃してですね、
はいはい、
あの周りの人にこんなものを見たと訴えるらしいんですけど、うんうん、誰も信じてくれないらしいですね。
取り合ってくれない、それはお前きしめんだよと、
そうです、ま
あ、言われちゃうのがこっ
ちだ。目でも見たんじゃないのっていうあの本の読者のハガキでいただきましたけど、
はいはい、
あのどこかの人妻の方がですね
人妻、は
い、あのこういう生き物見ちゃって、ね、夫に訴えても姑に訴えても誰も信じてくれなくて一人寂しい思いをしておりましたですが、こういう本が出てくれて本当に助かりました。
あら、人助けになってますね、
そういう返事をいただきましたですね。
はい、いや、揺れる人妻心もゲットですねこれね、いや、公害ビル恐るべしですねこれね、はい、そうですか。それからあと、まあ、変な生き物というには結構メジャーな存在であろうかと思いますが、
はい、
アイアイ、あのお猿さんだよ、
はいはいはい、
南の島のアイアイ、
はい、
アイアイ、
はい、
これも紹介されてますが、
はい、
あの歌のイメージだとかなり可愛らしいお猿さんですよね、
はいはい、全然可愛くないですね
全然可愛くない、
は
い、
現地の人はあの悪魔の使いって呼んでる。
悪魔の使い、はい、また相当な言われようですよね、
は
い、
まあ、これはマダガスカル島というところにですね、はい、そこだけに住むあの非常にあの数少ないあの霊長類の一種なんですが、
う
んうん、はい、まあ、木の実を食べたりもするんですが、あの昆虫なんかも食べるんですね、
うんうんうん、
で、あの指の一本が非常にあの長くなっててですね、
一本だけ、
一本だけ、
うんうん、
でその長い指でこう木の中をですねコンコンコンと叩いてこう打診するわけですね、う
ん、はいはい、
で中に芋虫がいるのを探知してですね、
ほうほう、
でその指でこう木に穴を開けましてですね、うん、で芋虫をこう引っ掛け つけてですね、はい、こう引きずり出してですね、うん、むしゃむしゃとむさぼり込むというですね大変素敵な食事風景を見せてくれるんですね。
なるほどね、はい、そうですね。そうか、
なんか見つめられると死ぬって言われてるそうですから
そこまで、はい、もうメデューサ状態です。
そうですね、
すごいか、はい、いや
ただ非常に数少なくなってますけどもね、
はい、うん、まあ希少動物として、はい、まあ大切にはされてるだろうけど、でも実はそんな可愛くはないかもしれない。
そうですね、
うん、はい、そうなんですね。 Let's get knowledge with fun。あのそもそも早川さんは、はい、その本の、変な生き物が出版される前からこの変な生き物には興味はもう終わりでということ？
いや特にないです。
特にない、
はい、
これは何年前ぐらいの話ですか？
これは本最初の本が出たのがもう 3,4 年ぐらい前になりますかね、う
ん
う
ん、あ、じゃあ変な生き物キャリアはまだ 3,4 年ぐらい。
そうですね。
それ以前は動物とかは、
うん、いやまあ普通の一般の方が、うん、興味抱くようなレベルではありましたけれども、は
い、
う
ん、虫とか。
そうですね、うん、まあ別に生き物マニアとかですね、うんうん、そういうわけでは
なくて、
はい、
あ、そうなんですか。でもじゃあ 3,4 年前にじゃあそういう本を出さないかという打診が来てというとこから始まった、はい
は
い、
そうですね、
はい、でも実際そこからまあいろんな現物だったり映像だったりとか見るようになってると思いますけど、はいはいはい、最初の頃とこう感覚的に違いってありますか？
そうですね、まあ伊藤最初はやっぱりあの姿形が変っていうところで、うん、まあ、単純な驚きがありましたけれども、うんうんうん、まあ知るにつけてそのそれぞれの生き物の、まあ、生態ですとか、はい、まあ、行動パターンですとか、うん、そういう部分に興味が移っていったというのはありますけど、
ね、うん、でもまだ見ぬ変な生き物というのもまだまだあるんですかね？
たくさんあると思いますね。
それは日々どうやってリサーチをしてるんですか？
まあ、それはですね、うん、よく聞かれるんですが、はい、本当にいろんな文献にあたり、
うん、
いろんなソースにあたりですね、うんうんうん、もう本当に地味な作業でしかないんですね捜査は足だみたいな警察と同じでですね、本当に地味な作業なんで、うん、ここをこうすれば分かりますみたいなのがないので、うん、
なるほど、
本当に地道ですね、
はい、でも大きさもすごく小さいものからむちゃむちゃでかいものまで幅広いじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのって例えばじゃあむちゃむちゃ小さいものとかってまあ普段ねそのあいたとかっていうレベルではなかなかいないですよね、
はいはい、
うん、それはどうやって見つけるものなんですか？
それは言うのはですから、うん、先に情報ありきですよね、うんうんうん、その文献であったりとか、うんうんうん、本であったりとか、
うんうん、
あのニュースであったりとか、
はい、でもそれ先ほどの郊外ビルじゃないですけど実は身近なところにあったりするものも結構あるもんですか？
そういう場合もありますね。
例えばこの生活空間、
はい、
例えば東京の生活空間の身の回りで郊外ビル以外にいたりします、
はいはいはい、例えばあのクマムシというですね
クマムシ、
はい、生き物がいるんですが、はい、これはあの非常にちっちゃい生き物なんですが、うん、まあ、単状態といってですね、うん、まあ、体をある種のまあミイラ化したような状態にしてですね、うん、非常にこう耐久状態、
はい、
保つことができてですね、うん、まあ、一説には100年それで生きるとかですね、
はい、
まあ、真空とか放射能とか、
うん、
あと電子レンジにかけても平気とかですね非常に桁外れの耐久性がある生き物がいるんですが、
はいはい、
うん、これはあのもうその辺にいるんです、
ね、いるんですか？
その辺のまあ土の中とか、池とか、
うんうん、
温泉から発見されたなんてこともあるそうですし、
そうですか、
そういう意味ではまあ身近な、
ね、じゃあ結構本当にそこの石の下にいたりするわけですね。
そうですね。
あら、本当にそれは、
遠いあの南極の果てにいるとかっていうことではない
んですね、うんうん、ないんですね、うん、なるほど、それもすごい話だな。さて本を作成するにあたって、まあ、そういったねいろんな足で稼ぐ取材とか、
はい、
調査もされてきてるかと思いますけども、
はい、
その過程の中で、はい、もうこれまで、まあ、何百何千という変な生き物を目の当たりにしてこられてたと思うんですけども、
はい、
その中で特にインパクトの強かったものっていうのは何ですかね？
特にと言われるとちょっと困っちゃうんですけどね、まあどれも驚きのものでしたからね、うん、君が一番みたいになると
じゃあ、まあ、ベスト3ぐらい出ますか？
ベストって何をしてベストって言われて
ワーストかもしれないけど
思っちゃうんですけどね。
じゃあでかさだとどうですか？
世界で最長の生き物っ っていうのは、う
ん、最も長い、
はいはい、それはあのクジラでもですね、ニシキヘビでもなくて、あのクラゲの一種なんですね。
クラゲ、
はいはい、
クジラよりもでかいんですか。
あのクダクラゲと呼ばれる、はい、まあ、クラゲに近い仲間なんですが、はい、それはあのいろんな個体がこう鎖状につながってですね、うん、まあ、最長今観察されているのでいうと40メートルぐらいなるそうなんで、はい、これは一番でかいですね。
でかいですね、40メートル、
ヤギになるぐらいでかいです
ね。いや、これはこれは映像でご覧になってっていう感じだった。
これはもう映像、そうですね。
そうなんですか。
映像とか写真とかでは見ました。現物は見てないです。
あら、40メートルって25メータープールほとんど一往復状態ですもんね。
そうですね。
あら、折り曲がっちゃうぐらいの。
そうですね。
そんなないんですか、はい、ね、尻尾の方、尻尾かどうか分かんないけど、最後の方とか自分でも感覚ないかもしれないですね。
まあ、でかい会社みたいなもんでお互い何やってるか分かんなくなるんじゃないですかね。
ね、ちょっと意思の疎通剥がれるかどうか心配ですけどね、なるほど。まあ、でもそういったその取材調査の過程でいろいろとやっぱり感じることというのはあろうかと思いますけど、
はいはい、
その辺どうですかね。
やっぱりですね、うん、あの我々の想像する以上にですね、いろんな生き物がバンバン絶滅してってるんですね。
絶滅している、
ものすごいスピードで、うん、まあ、あのいなくなってるわけですね。自然破壊とか言うとですね、うん、もう耳にタコができちゃってるんですけど、うん、まあそういう現実がやっぱり分かってくるんですね。
なるほど。まあ、その動物とかの絶滅ということでいうと、まあ、メジャーなところでは例えばトキだったりとか、はいはい、なんかオオカミだったりとかっていう話が、はいはい、まあ、やっぱりどうしても一般的にはありますけど、はいはい、その変な生き物ワールドでも、はいはい、かなりのスピードでそれは進んでる。
そうですね、
うん、ということは逆に言うと変な生き物ってなかなか知る機会もないから、はいはい、人知れず絶滅しちゃってるということが、
そういうこともあるとは思いますね。
じゃあその例えばこの 3,4 年で調査している中でも、はい、そういった事例っていうのがあったりするんですか。
そうですね、そうですね。例えば胃袋こもりガエルなんていう。
胃袋こもりガエル、
はい、これはあの自分の胃の中で自分の子供を育てるというですね、うん、変わった習性を持つガエルなんですが、はい、これはどうも80年代90年代ぐらいにどうやら絶滅したらしいと。
あ、最近見なくなったなと思ったら、
そうですね、もう観察されなくなってしまったそうなんで、これはおそらくもう、いなくなってしまったろうと。
なるほど。
もしあのいるんだったらぜひ紹介したいと思ったんですが多分これはダメでしょうね。
なるほどね。
カエルはどんどん絶滅してってますから。
あ、そうなんですか、
はい、カエルはやばいですね。
カエルはまずい、
はい、
これはやはりその環境問題だったりとかということなんですか。
やっぱり大気汚染ですとか、あの温度の変化ですとか、うんうんうん、気候の変動ですとか、うん、水の汚染とか、
はい、
あの一番皮膚が敏感なんで両生類が、
そうなんですね、
一番あの影響を受けるみたいですね。
じゃあかなりデリケートな。
そうですね。
そうか。じゃあカエル、まあ、カエルにも限らずですけども、本当にいろんな生き物が絶滅していっているということが、
はい、
まあ、この調査している中 で、
そうです、ね、
特に強く感じています
。そうですね、それがとんでもないスピードだっていうことが、ありましたですね。
なるほど。そうか、まあ、厳しい現状も一つにあるということですね。
そうですね。
全然話違うんですけど、もしこの一連のシリーズの中で、
はい、
まあ、変な生き物すごいいっぱいいるんですけど、
はい、
一つになれるとしたら、
早川さん、なれるとしたらですか、はい、いやー、なりたくない、
ね、なりたくない。そこをあえて一つなりなさいと。
自然界厳しいですから、浮かすと食い殺されちゃいますから、本当に毎日戦争やってるような世界ですから。
まあ本当ね、弱肉強食とはよく言ったものだという感じ、
厳しいですからね。人間が一番楽かもしれません今のところ。
人間以外でこいつは強えなと思うやつは。
強いですか、
うん、その弱肉強食の世界でもこれは本当強いなって。
強いですか、
うん、
強いといってもいろいろ定義があれですけれども、うん、例えば、まあ、映像にも入ってるウバザメっていう、はい、まあ、これサメの一種なんですけど、はい、これは非常にですね、どでかくてですね、
うんうん、
すごい生き物なんですけど、
う
ん、
大きさ的にはどうですか。
これ一番大きくて10メートル超えるんじゃないですかね。
これサメの仲間、
サメの仲間なんですが、
うんうんうん、
ただ猛々しく人を襲って食い殺したりはしなくてですね。
あ、上手なんかとはちょっと違う、
まあ、大きな口を開けてですね、
はい、
オキアミとか、まあ、プランクトンとかを身がなこし取って生きてる非常におとなしいサメなんですけど、でかさとその巨体っぷりは
かなりのもの
だ。大変ですね。
じゃあこいつも相当インパクトあり、まあでもなかなか出会うこともねそんなにはないかもしれない。
これもかなりも少なくなってきてるんで、
うんうん、
もう取りすぎていなくなっちゃったみたいですね。
あ、そうなんですか。え、これは食用とかになりうる、
かまぼことかに、
はあ、
そうなんだ。あと精力剤とか。
あ、そうなんですか。じゃあここにもちょっと人間の業というのが、
そうです ね、
ちょっと関わってるからという感じです、はい、じゃあなれるとしたらウバサメ。
いや、なりたくないですよ、ね、
なりたくない、はい、そういう
自然界厳しいです、
ね、そういう運命じゃなかったですね。
戦争ですか。
はい、わかりました、ありがとうございます。
ラジオ版学問の進む Let's get knowledge with fun スペシャルエディション。ラジオ版学問の進めスペシャルエディション。デザイナーで DVD 版変な生き物をリリースした早川郁夫さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/進め、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケン。